戻りますけれども、この一人の本心に帰って我に帰ったこの人は、イエス様、ただこれだけしか申し上げることができなかったでしょう。イエス様、あなたが御国の権威を持っておいでになるときには、この足を越えてくださいね。もう片隅でも結構ですかと言うばかりです。その時イエス様、今日とっておっしゃいました。今日あなたは私と一緒に、私のこのところに一瞬のパラダイスという楽園というふうに使われておりました。愛する兄弟姉妹の皆さん、今日イエス様と共にそこにおらせていただきたいですね。もしまたの方いらっしゃったら、今日とおっしゃるのですから、この方のもとに立ち返っていただきたいと思います。ちょっと話脱線しましたけれども、その素晴らしい十字架の福音の恵みに預かって、しかも蘇ってくださったイエス様と共に我らもこの肉体は朽ちていきますけれども、栄光の体に変えられるという、もう死ぬことのない永遠の命をいただいているわけです。この福音の命に預かっている、このように私どもの存在が変えられたんじゃないですかと、この9節から10節ぐらいまでパウロは言いますね。もうこの大いなる福音の恵みに満ち足りて、もう溢れ出ているのです。途切れることなく今まで私どもに受け継がれているのです。その熱い命はそのようにとどまらないのですとパウロはこれ言うのです。皆さん、熱いものに伝わっていくんですよ。命あるものに伝わっていくんです。先生方と同じように私も関西聖書神学校を卒業させていただきました。今建て替えのいろんなことでもう専門家の水川先生にいろいろアドバイスいただいているんですが、確かに講師が古くなったということもありましたけども、古き良き時代の話をするようですが、私も新学生時代は、午後は農作業が多かったんですね。その辺で どうかだと。でよくなんていうんですか、ちょうど私が入学した頃は、入った頃はちょっと食料事情が厳しい時代でした。でいろんな同盟があったんですよ。どういう同盟か、ハシパンと、わかります、パンの実、それを買いに行くかか、私その会社人だけいたんですが、こんな大きな袋プラプラッと下げながら買いに行く、豆炭同盟とかね、今暖房がありませんでしたから、豆炭かとかで、焼き芋同盟となってます。掃除してですね、貝を集めて、農産業を取ったこのお芋さんを送ってですね、これは購入されてた同盟ですから、それをこう見る、本当に今こう食べる、ご存知のようにこう暖かいのと暑いと、まあ新聞紙までこうするわけですね。暑いとですね、みんな自分の干したら取るだけでこう自分で掘り投げてくるのが、つやんとバーッてですね、焼き芋とみんなこうバーッて手渡す。暑いとですね、持ってられないから伝えていかなきゃな、渡していかなきゃな、ちょっとそのままふっと思います。暑いものを渡していかなきゃいけない、暑いとですね、熱のあるものを手渡す。戻りますけど、パウロはこの言ってることに、主から与えられている豊かな聖霊の恵み、この福音の命は自分の中でじーっと止めておくことができない、こっちだ、手渡していくんだ。そう言われても、手元であなたはちょっと臆しやすいですよねと言って、平たいことだから気が弱いですよねということなんです。彼は決して信仰的に問題があったわけじゃないです。純粋な。書き読みますので、三代目ですよね。いいですね、三代目。おばあちゃんからお母さんから、この純粋な信仰を受け継いで、思い起こしてると触られます。道徳倫理に問題があったんだろうか、どうもそうじゃないですね。前の手も手の第一の手紙か第二の手紙を読むと、彼がそんなところあったと、そういうことも書いてありません。倫理的な誤りがあったということではありません。ちょっと健康的にも身体的にも弱いともあったのかもしれません。少量の栄養になるブドウ汁を飲んでっていうようなところもありますので、まあ あなたの涙を思い起こしているということが書いてありますから、涙もろい。な、一体こう想像してるんですね。そして臆病である。しかも福音のためにこんなところ、時には迫害に対して、そういうところも通るよということを8節以降でですね、パウルは私自身はそういうところを通ってるんだから、福音のために、福音のためですよ、そういうところも通るかもあるな、あるかもしれないよ、尻込みしやすいのであったかもしれません。線の細いというのがそれだったかもしれません。しかしすでにイエス・キリストによっていただいている、うちにいただいている神の賜物を再び燃えたらさ、パウロは自分が殉教する前に、まな弟子の手元もそういうことを経験するかもしれない、いかなる時にも再び燃え立たせなさいと、ここで命じるように彼は語るのです。受け継ぐものはこういうものだよ。もう少し見てまいりましょう。聖霊という方は本当に多く働かれるんです。天地宇宙が作られた時も聖霊様におられたか働かれたの。今私たちが毎日毎日を旧約聖書の予言書を通しても、歴史の中に聖霊は働いていらっしゃる。その終わりの時にも聖霊は豊かに働かれる。全ての領域、しかも私たちはその中にあって、手に取るかのように何よりも身近に、ああ聖霊が働いていらっしゃるんだなということは、イエス・キリストを信じて贖われて神のものとされた私たち一人一人と、そのものである教会のように、その教会が作られているときに聖霊は著しく働かれます。毎週毎週の教会に集って礼拝を捧げるときにも、兄弟姉妹と交わるときにも、いやご家庭の中で、時には未信者の方々と一緒に過ごす中においても、それぞれの持ち場立場において非常に厳しい中に置かれている立場であったとしても、どんな時でも、若い時、血気盛んな時、肉体的な衰えを覚える、そんな時であっても、パウロはここで経験するように苦難や試練に遭う真っ只中においても、いや病の上に伏すという、そうした時においても変わることなく燃え立たせてくださる。これは手元だけじゃなくて、私たちと一緒にうちにいただいているものを再び燃え立たせなさい。それは臆する霊ではないぞ。神様が一方的に与えてくださる神様の賜物なんだぞ。七節に言いますと、それはどういうことやと、力と愛と慎みとの善でございます。力、これはダイナマイトのようにですね、破壊させるほどの力あるものであるということです。皆様よくお聞きになっていらっしゃるでしょう。使徒行伝の一章の8節に、ただ聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けて、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となる。これ今も変わらず私たち一人一人に約束されているお言葉であり、その約束の御業なんです。信じる者のと共にいてくださり、内側からそのような力が溢れてくる。手も手が臆病とありましたけれども、弱さを覚える中にあって、その愚かさを補強するというよりも、私たちの全てをご支配してくださる力ある霊なんです。しかもそれは愛である。これは神様の愛が注がれているということですね。私たちは互いに愛に行きたいと願いますけれども、なかなか愛を実践し生きることができない弱さを覚える時があります。そんな私に神の愛を注ぎ続けていく。神様の愛に占領されているところに愛が生まれ、愛が流れ、愛が溢れ出ていくんですね。しかも慎みであります。これは、 聖霊がご支配されるとですね、非常識で落ち着きのないものになって非常に